東京からブラジルに、東京からというか群れからブラジルにチームが出ます。ぜひ皆さんお祈りください。ですね、ちょうどそのブラジルチームが、まあ、木曜日にはもう向こう終わって出発するわけですけれども、まあ、日本の金曜日の朝になると思いますけれども、我々は金曜日から五島の方に行きます。そして、まあ、アレアの高があって、そして金曜日の土曜日の日に、コンサートが五島の聖、マリア病院というところで、5月はロダリオの月といいまして、マリアに祈った集大成で、シスターたちが集まって聖マリア病院で、そして、山里ゴスペルクラブとコラボをしますちょっとすごいなと思いますよね。でも長崎カトリックに飯がありますので、そういう意味ではまさに、まあ、お寺や神社でコンサートをするのと似ているようなところがありますけれども、まあ、覚えてお祈りください。よろしくお願いいたします。で、まあ、後藤に礼の高に行くことはカトリックの関係ではすごく大きなポイントなのと、もう一つは島々に対する宣教というのは九州はどの県もあると思うんですけれども、そういう意味ではすごく大きなポイントだと思います。平戸とか天草も島ではあるんですが、まあ、陸続きになっています。で、後藤は完全に陸続きではないので本当の島ですので、まあ、そこに向かっての足が踏み込まれるということは非常に大きなポイントだと思いますので、まあ、ぜひ覚えてお祈りしてほしいというふうに思います。で、どっちもカトリックですね。ブラジルもね、どっちもカトリックですので、なんかこれは特別な意味があるだろうというふうに思っております。それとですね、まあ、白馬のキャンプの募集が始まりましたので、皆さん、ぜひ、ね、お祈りしていっていただきたいと思いますが、さっきも言いましたけれども、九州は、3つ辞典枠に入りましたけど、全部で4つ辞典があるんですけども、まあ、全部で10個くらいあるのかな、いろんな地域出したら12個くらいあるのかな、よくわかんないけど、まあ、3つのうち最低2つ以上、できれば3つとも辞典枠に入れるように祈ってほしいと思います。そして入れてよかったじゃなくて15位以内に入れるようにね、15位以内に入れたら来年の枠になりますので、15位以内に3つ入れば来年は九州は3つ、2つ入れば2つ、1つだったら1つ、ゼロということは絶対ありません。必ず入りますけど、ね、だから入ればその枠が取れますので、本当にお祈りしていただければというふうに心から思いますので、よろしくお願いいたします。それとですね、いろんなことが起こってきてるんですけど、1つはですね、花ですね。長崎教会に最近よく花があるんですね、階段とかも。それは一つはですね、岡田牧師がクラシックをやってたって皆さん知ってますかね。で、軍艦マーチではありません、ね、岡田牧師は昔車を買うかステレオを買うかっていう時代があったそうですね。昔でその時にステレオを選んだ人です。でクラシックの、レコードを250枚ぐらい持っていて、結婚して献身した時の奥さんに捨てなさいと言われて素直に捨てた人ですだからですね、何とかしてたら意外でしょ。でこの花を持ってきた人も意外な人なんですね。辻郷守さん、これじゃないんですけどね、花はね。で守さんはしょっちゅう花を持ってきてくださってですね、長崎教会はですね、なんて言いましょう、殺風景の教会なんですけど、いつもそれで花で潤ってるんですね。実家がこっちにありますのでね。だ今回のこの花はね、そうじゃないんですね。これはうちの教会のある姉妹が持ってきたんだ。この姉妹は最近来てないんですけど、なんか今度御子市民に出してくれっていうか書きますけど、なんだっけ、腰が曲がって、腰が痛んでいて、腰が曲がっていて、お医者さんに行ったらなんかこう、なんて言われたんだっけ、私があったわけじゃないんですけど、腰がなんか骨が擦れていて、このままだったら確実に腰が曲がりますって言われたんですね。それ水曜日、ね、想定もあってその人に会って、そして急がれた。そしたら土曜日の日にゴスペルメッセージをラジオやってる、ラジオを聞いていて、ラジオで必ず癒しの祈りするんですけど、その癒しの祈りの時になんか痛くなくなったんですって。そして次の週に痛くなくなって病院に行ったら、先生がもう大丈夫ということで、何をしたのって言われたそうですね、先生ですね。で完全にもう痛くなくなっちゃった。それでえらく感動して、昨日ですね、お花をいっぱいですね、ここにも受付にもあっちこっちまで持ってきてくださってですね、でも礼拝には来なかったですまあお花も嬉しいけど、本人に来てほしいなと思いますけど、まあ、でも大きく伝心しました ね、 だから明らかに神の手が動いてるんですね。だから癒しが起こってきたわけですね。それで昨日はですね、長崎の場合は水辺の貿易公園のところで、斜面研究会となってね、長崎坂が多いから斜面ね、斜めの面、斜面研究会となって、長崎大学の、先生たちがやってるんですね。でそれで教授たちがやってて、うちの教会に一人いますので、それでその人が、まあ、メインじゃないんですけどね、助手みたいなのでやってるらしいんですけど、そこに、まあゴスペルシンガーが招かれて、そしてその伝道で私たちの山本ゴスペルクラブをやったんですけども、まあ、私もちょっと行ってみたんですけど、で、 まあ、あの食事を夜することになりまして、でその代表者の方がったとですねしたんですけど、そしたら工学部の学部長だった長崎大学のね、で今年うちの長男が、長男じゃない三男が工学部に入ったんですね。で工学部の学部長でしたね。でそれで、中部高等でやった人、工学部で、ね、そして、あそこはもう音響最悪なんですね。それはまあはっきり向こうも言ってた音響最悪って。で今年としたらですね、教育学部にですね音楽ホールができたんですよね。100名入れる、これは音楽のためのホールなんですって。でそこがあるからそこでコンサートをすればいい。学祭の時はなんかオーガネイストしてるところがあって、ちょっとそれは難しいかもしれないけど、別の時にやればいいって言ってですね。で実はその方の奥さんは、ピアニスト、昔この活水大のピアニストして、今は名目市の方の教会のピアニストをしてて、で言ってました、奥さんにこうして連れて行かれてるってねで今教会行ってるみたいですね。それで子供さんは、卓球で九州ナンバーワンで全国16位になって、それで早稲田に行ったんですね。で1年2年からもレギュラーだったんですけど、3年の時に言われたんですね、協会を取るのか、部活を卓球を取るのかって。もう3年以降はレギュラーでやり続けたいなら、もうちゃんと日曜日も来てくれないと困るってことになったんですね。でお父さんが相談してきたから、お前の人生だからお前が選べって言ったら、本人はもうあっさりすんなり何の前もなく、分かりました卓球やめますってやめたんですね。そして今アメリカの大学の進学校を終えて大学院の方に行ってるみたいですね。見事ですよね。でそういう方なの。だからその人はまああんまりすごい信仰者とは思えないんですけども、心は人がでいてすごくいろいろ話ができて、おそらく頂戴でこれからコンサートと個人の国会とキリスト教の習慣もできると思います。知恵と愛を持ってやれば、ちょっと知恵を使いますけど、ね、で工学部長が特に工学部の方は学部長ですからね、できましたよね。で開いちゃったんです。なんでこんな話かというとね、私学生大好きだったの。私は自分の大学に聖書研究を作り上げた人なの、ゼロから。でうちの奥さんは国学院という信徒の大学に聖書研究を作り上げた人なので、私たちは大学生大好きなの、ね、ところが長崎来た時に大学に入っていったの、河野さんって車椅子の人と一緒にボランティアの人たちと。そしたら神が明確に止めたんです、明確に止めたんです。そして全然違うようなタイプの人たちが導かれてきて、全然違う方向性で選挙は進んだんです。ところが今神様の時が来て、主の時が来て、開いちゃったちょうだい、ね、ちょうだいのが来てちょうだいって感じなんですよ。明らかにこう人がじゃなくて主の手が動いてるのを感じる。いや本当に人じゃなくて主の手が。だってその学部長と会って食事をすることになったのも、私のコーディネートじゃなくて他の人が言われて、私はそんなどう言おうと思ったけど、まあ、頼まれた以上誘わなきゃいけないから、今日夕食は一緒にできませんかって言ったらですね、じゃあ杉山君を誘っていくとか言って、杉山教授を連れてきて、それで結局来てくれることになって、でその梶太郎さんというゴスペルのシンガーの人と一緒にみんなで食事をして、ですごくいい食事をですね、お金一円も出さずに食べることができてそれでお話いっぱいしてですね、それで開いちゃったんです。いいですか、開いたんじゃなくて開いちゃったんです。これは神の手なんですよ。時なんで、後藤も一緒なんですよね。だって皆さん後藤っていうのはね、長崎と分かるんですけど、まあ、カトリックの強いところで、そこの聖マリア病院っていうのはなんかマリアの親分みたいなもんですよね。そこに5月の最終週、ペンテコステの前の日に1ヶ月間よだれをし続けて祈り込んできたシスターたちが集まって、さあ最後の祝いをしようという時に山田とゴスペルクラブを歌うわけですよ。これはね皆さんね、普通じゃないですよ。それ800年のお寺もすごいけど、こっちも半端じゃないですよ。あ、大村に乗っておいてね、大村からいっぱい行ったんですよ。後藤は大村のキリシタンたちが山ほど行ってるから、本当は大村も来た方がいいんですけど、もう後藤に行ったのはほとんど大村だからね、大村の人たちだから、面白いですよね。で この時なんですね、開いちゃったんですよね。これも開い頑張って押したんじゃなくて開いちゃったの、ね、だから水子さんなんかですね、その時なんか親戚のなんか大事なことがあるのに、勝手にもこっち来ること決めてた。私相談受けたらね、ちょっと慎重にって言うと思ったんですけども、決めてましたね決めた後にアタック受けて悩んでるから、もう決めたんでしょって賢い人です。決めた後にアタック受けた方がいいんですね。神のパッと決める。そしたらその後は悩んでももう帰れない、決めちゃえばいいんですね。だから蛇を持つか見た時に、蛇掴んだらすぐ捨てないといけないですよ。こう掴んで見てたらね、絡まれるんですよ。パッと捨てないといけないですね。それと一緒です。だから神のものってのは分かったらさっと選ばないと、弟子たちがなぜ持ち上げたかというと、すぐ従ったからですよね。従った後散々だったでしょ、いろいろ。でも 神様にしたら選び通してくれましたからね。でなんでこんな話してるかというと、時が変わったんです。はっきり群れ全体の時が明確に変わりましたけど、長崎教会は一ローカルチャージです、ね、だけどその一ローカルチャージにも明確に時が変わったんで、皆さんまあ、小川さんは前から言いましたけどね、こっちに行ってるのは明らかあったな吉木明かもしれないね、明らか映画でやってますよね。で後ろでヨハネ君はですねスイッチャーをやってですねこうねやってるわけですよね。で長崎教会の CM を作るって燃えてますよ、ひえーって感じですよね。で面白いですよね。でトシヤ君は部下がいっぱいできてですね、最近ニヤついてるんですね、ね、だけど蒼天来ないんですよ皆さん蒼天って言って帰ってください、ね、結構でゴスペルクラブ出身の人たちも、小川さんもそうでしょ、それからあの今日は来てませんけど石田さんも今度長瀬また戻ってきますから、石田さんもゴスペルクラブ出身でしょ、それから山口さんはちょっと向かいましたが時間の関係で彼は必ず来ますよね。それからお名前何でしたっけ、直塚さんがですね、よくわからないままにいつもいてくださるんですね本当にこの前の賛美大会の時なんかですね、長崎教会の人がしなかったらですね、審査室のこう椅子のところをですね彼が掃除してくれてたりするわけですよね。すごい人ですよね。なんか頭を下げたくなりますけど面白いですね。で面白いね、ヤマトゴスペルの特徴は男性がつながってくる。で梶さんに言ったらびっくりしてました、普通逆ですねってね。女性もいっぱい来るんですけど教会につながっても男性なんですよ。なんでわかりますか、祈ったんですよ男性が来るように。失敗したと思ってね、今ね女性も来るようにって長崎は勝って婦人会すごい強かったんです。で私それで婦人会ばが強かったから男性と課長送ってくださいって言ったら、日曜日の礼拝の時課長いっぱいいます。生産の5人は全員男性ですよね。それ以外にも男性結構います。司会と賛美リーダーは全部男性ですね。毎週違いますよ、ね、やっぱり祈ったんですよ。でその時にね女性とか婦人をねなんか安心しきって祈り弱くなってたら、はい、だからやっぱり祈らないといけないですよね。で最近はね婦人と女性もう徹底的に全部祈って、これ本気で祈ってるんですよ。だからこの後また婦人が増えていきます。で何でもないですけど、皆さん祈ったことあるでしょ、結構忘れてるでしょ。神は忘れてませんから、神様は忘れてませんから。パウロ牧師言ってたでしょ、ずっと予言があったけど今時が来てガーって開この 2,3 週間で一気に進んだ時ってあるんです。時ってで群れとしては今時が来てるんです。で皆さんの教会にもちょっと時差があるけど時が来ます。そしたらね祈ってたことの答えがね始まるんです。これだからね忍耐を切らさないように間違いなく答えが始まってきますから。で正直あんま祈ってなかったなって人は今悔い改めて今日から祈ってください。遅くなる遅いことは絶対ない、いいですか。そうなんですね。でそれはねどうだろう覚えてください。それで、今日の説教に行きますけど、この人たちはっていうこの人たちは何か13節のところで、これは弟子たちですね、13節の途中からこの人々はってことですね。ペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパイの子ヤコブとネシントン、シモンとヤコブの子ユダであると。これ11人の弟子たちで、12人目のイスカリオとユダを裏切ったからこの時はいない。でこの後にマッテアと誰だったっけ、マッテアとバルサバっていう2人がくじを引いてマッテアに当たったから、マッテアがマッテアって言わないですぐに弟子に入った自由になったわけですね若い子たちはねギリでも笑ってくれるんですよね。で言うとみんな急に笑い出すんですで何かというと、ここ11人の弟子たち、この段階ではねと婦人たちって書いてあるんです。さあここから見言葉です。婦人たちって書いてあるんです。ペンテコステ前のすごい祈りの時です。弟子たちがこれまで祈らなかったのにこの時は祈ったんですけど、この時婦人たちって書いてある。で使徒行伝の一番最初の聖霊が臨んだ、まあ、いわゆる初めの雨の時に婦人たちがそこにいて一緒に祈ってるんです。だから大丈夫なの。韓国のチョンギ牧師の教会も婦人たちがすごくたくさんいるで祈ってる。でチャーチオンダウェイも私たちがプレアチャペで祈ってたらパスタ何だったっけ、チャーチオンダウェイのパスタは誰だったっけ、ジャック・エゴドのお母さんが来て祈って祈祷会を導いた婦人たちザーってね。で特徴があるんです。これも歴史を見たら分かります。必ずリバイバル起こってる時に中心になって働く使徒的な人たち、あるいはこの祈ってる人たちとともに婦人たちがいるんです。本当にいるんです。でしかも婦人たちは祈ってるんです。で祈ってる婦人会があるところは教会が爆発する。これ歴史的事実ですよ。聖書から言っても妥当でしょこれ、ね、だってペテロが助かった時に 誰だっけ、マルコの母だ、なんかの母のところに行ったって、あれ、夫人でしょ、夫人の家の家庭の祈り会でしょ、そうでしょ、ね、見ないですか、婦人会が祈ると教会爆発するんです。しかしね、婦人会が喋ると教会分裂するんです。あんまり驚かないね笑ってくれないと話がちょっとシビアになっちゃうんだけどこれもなんですよ、あの婦人会が喋る婦人会は教会を分裂させます。祈る婦人会は教会をリバイブさせます。それは婦人に責任があるんじゃなくて監督して導かないといけないんですね。で、何歳今日はさっき言ったように、ね、昔婦人会よく祈ったんですよね。で、今も祈るんですけど数少ないんです、すごく。でこれはね、ちょっと責任を感じてるんですね。で、あ、神様、まあ、もちろん神が僕からしてるんだけど、ちょっと祈って婦人会が再び人が増えて祈るようにと思ったんですよね。ところがね、そう言ってじゃあ婦人たちにね、おしゃべりするんじゃないって言ったらですね、婦人たちは窒息死します。婦人がしゃべれなかったらどうなるかって気が狂うしかないっていうどうすればよかった、祈った上でしゃべってもらうんです。婦人たちが祈った後しゃべり出すと伝道するんです、証しをするんです。牧師よりパワーありますよ、はっきり言って。人連れてきますよ、婦人たちって、うん、牧師より積極的ですよ。牧師が言えないようなところ厚かましくもずっとしくもどんどん入っていく祈る婦人は神に持ち上げる。祈った上で喋ってもらう。祈らないで喋りますとつぶやきと文句と夫と牧師と教会の批判と中傷ばっかり始める、誰でもいいですかそんなもんだと思ってください今日ちょっと自由になりすぎてるなだから祈った上で、でこれあのでも大事なことなんです。本当にこれから教会が増えてきたら婦人が増えるけど、婦人たちが本当に乗り出すと教会は間違いなく成長するんです。これは、これはあの本当に心に留めておいてくださいね。で、そして、ね、その婦人たちとイエス様と、それからイエスの母マリアって書いてあります。母マリアっていうのはやっぱり特別な存在です。カトリックが言ってる意味ではありません。人となったイエス・キリストの母として選ばれた母マリア、イエス様は十字架の時あなたの心を釣りがさせて歩くでしょうと言われた通り、本当に、ね、人としてはあの息子だったイエス様を目の前で一緒に見て、その時イエス様がわざわざあなたの息子がここにいます、あなたがここにいますってわざわざ言葉を、7つしかなかったうちの1つの言葉をマリアに向かって声をかけてますから、特別な存在です。だマリアっていうのは信仰者として私たちは学ぶことがあるし敬わないといけません。しかし神の母ではありません。お取り次ぎもありません。無限大でもありません。そこは間違いないで。いいですかね。だからね、そこら辺をね、特に長崎の人はちゃんと、長崎県の人はきちっと正しく理解して説明的になっ てくださいね。これからカトリックがガーッと導かれてみますから。で、まあ、そのマリアとイエスの兄弟たちがいたわけですね。で、みんなは心を合わせ祈りに専念したって書いてある。でいつもこう詳しく話すけど、今日はそうじゃなくて、彼は祈りに専念してたの。なんで専念してたのかというと、2つ話します、2つだけ。1つは、1章の4節見てください、戻って。そこの括弧の中、エルサレムを離れないで、私から聞いた地の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからですという、イエス様の約束が与えられていた。ね、約束が与えられた。そして、8節に、7節、それに対して、今こそ国を再興してくださるんですかって言ったら7節で、いい人がどんな時ということは知らなくていいって言った後に8節に、しかし聖霊があなた方に臨まれるとき、これつまり聖のバプテスマを受けたとき、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムであるとサマネを伝道、うちの辺りまで私の証人となる。つまり全世界に行くぞって言った。で皆さん思い出してください。イエス様は弟子たちに最後に大宣教命令を託しました。彼らは使命を受けてたんです。ね、で、昔のペテロたちだったら、使命を受けたとき、使命と思ったと思う。でも、この時のペテロはもう裏切ってしまった後のペテロで、ニワトリ事件、ね、コケコッコとか言われたわけですね。天国行った時、ペテロに会った時、皆さんニコッと笑ってコケコッコとか言ったらどういうでしょうねいや、たまにはそういう楽しいことを考えて、そうするとね、明るくなるから教会した時にね、なんかこう固いしんどい教会でしんどいですからね、明るく楽しく行きましょう、ね、明るく楽しく十字架を追って、もう本当にきつい時こそ喜びながら、ね、キリストは変わってないんだから、ね、キリストは必ず解決してくれるんだから、ですか。ね、天国行った時にペテロさんにですね、ニコッとやってコケコッコなんて言ったらどういう反応するんでしょうね。楽しみだと思いますけどね。ね、ね、それ失敗したわけでしょ。ね、ところが大宣教命でくださったの、使命を。でもね、昔のペテロだったらね、やっぱ俺は選ばれたなんて思うでしょうけど、失敗した後のペテロはね、嬉しかったけど嬉しいんだけど、できないしどうしようと思ったと思いますよ、間違いなく。 で昔皆さんなんかこう使わせてやっとよし偉いものだったと思ったでしょうけど、今ですね神働かれるって信じてるんだけど、俺大丈夫かなって口には出さないけど思ってる牧師いるでしょう。で申し訳ないけど正解ですいや本当に、ね、ところがこの時ペテロたちはそう思ってたん、ね、だからここでそしたらイエス様が聖霊のバプテスマを受ける、受けたら力を受けてできるぞって言ったん、約束くださったん。で聖霊のバプテスマって今私は分かるけど当時分からなかった、まだ来てないから。でもとにかく主が言われたその言葉に、その約束にすがりついたわけですよ。で約束があったからその言葉にすがりついて彼らは祈ったんですね。一つは言葉にだって、約束があったんです。で皆さん約束もらってるでしょ。でも約束ってね、もらったらあの無条件のやつは勝ちです。無条件のやつは、無条件じゃないやつは条件を果たさないといけない。それで約束もらったらその約束を祈り込んでる、その言葉を。これやってますかね。私はあなたを立てるって、そのありがとうございます、誰かそこ感謝しますって言ってね、その立てられることをちゃんと祈っていかないといけない。そうするといろいろ具体的に示しや導きが始まるから。でこの時ペトロたち弟子たちはその約束を信じて握って祈ったん。もう一つ、なんで祈れたのかって、それまでの弟子たちはですね、イエス様がゲッセマネで祈ってる時でさえ寝たわけでしょ。ああ1時間も祈ってられないのかってはっきり言われた後にイエス様が行って、で戻ってきてまた寝たわけでしょ。なんかアンテナ教会長崎教会昔そうだったけど、最近はねこのなんだっけ、空気清浄機のおかげでみんなあんまり寝なくなったんです。ところがね10時間の説教するとね、大礼拝ね全然出ない。10時間の説教の時になるとね、なんとも言えないこう、第一礼拝の時は10時間の説教するとすごいんです。ぐーっと入ってるけど、大礼拝になるとなんかねこうぐーっとこう押してくるものなんですね。面白いですね、やっぱり10時間の説教ってポイントなんですよね。面白いなと思いますけど、でペテロは1時間も祈ってられないのか、起きてられないのかって目の前で言われてね、そしてまたイエス様に祈りに行った時にまた寝るわけですよ。これって普通じゃないですよね。でもはっきり言って祈りが苦手、ダメなんです。ところがこの時はペテロたちは聖霊のバプテスマを受けるまで祈り切ったんです。なぜかというと彼らはもう本当に一つ恐れがあったことと、もうこの約束にすがる以外ないぐらい弱くされていたんですね。弱くされてたんです。本当に弱くなると人は初めて本気で神に求めるんですよね。実はですね、来週洗礼を受ける人がいるんですね。井上忍っていうんです。すごい名前でしょ、ね、井上ってきた忍以外ないですよ井上喜びとはちょっと合わないですよね井上幸せなんて合わないですよね。井上忍ぶってドンピシャですよね本当ドンピシャですよでその人は来週洗礼受けるのちょっと証を見せていただきましたけどね、書いてあるんですよね。なんかオンラインを見るようになってからですね、全くもう話しかけてもダメでオンラインに集中してね、それでなんかもう聞き入っててね、で最初はそれでイライラして怒っちゃったんだけど、それから彼が変わったってね、それで本当に変わったんで今度は自分も逆にこう引かれてきたってね、それで教会始めてきて、それで救われちゃうんですけどね。で戦力となったんですけど、なんで井上君がですね、そのね忍さんに声をかけられてもですね、昔の忍君彼だったらですね、オンライン見てて声をかけて、あ何ってこういう感じですよねなんでその彼がこうぐーっと関係なくこう聞いてですね、最初奥さんがイライラつくのにそれでも聞いて、今度は逆に奥さんが彼が変わったって奥さんが言うってことは本物なんです。言わせるぐらい変化したかっていうと、申し訳ないけどそれ以外なかったんだと思うそこに行く以外おそらくなかったんでしょう。詳しいことは知りませんけど、おそらくもうそこが最後の砦って、もうそれ以外なかったんでしょうね。違う顔上げてないよね、ね、でもね、それは恵みなんです。弟子たちは怖くて恐れてて外出れなかった。もうイエス様の約束にすがる以外道なかった。この言葉にかける以外彼らはなかった。大宣教メール言われて嬉しいけどやれる力はないし、昔のようにやってやろうなんてとても言えない。また失敗したらどうしようって恐れが来るし、それに自信もない。どうしていいかわからない時にイエス様が聖霊のバプテスマを受けるから待ってろ、受けたら世界に行けるぞって言われた時に、もうその言葉に、死の言葉にかけるしかなかった。だからその言葉にかけて彼らは祈った。 で今皆さん弱くされてるでしょ。でさっきも言ったパウロがその力でいけって十二部族で一番弱くてしかも一番ダメなところで、その彼らが、3万2千人から1万人になって、そして最後は300人になった。ものすごく弱くされてる。でもあそこまで弱くされたからもう神の言うことをやるしかない。どうやったって絶対勝てないじゃない。もうだからもうどうもう神に従う以外ないんですよ。で結構皆さんね、神に従うって言ってんだけど、従うって言いながらパチパチパチって計算してたり、従うって言いながら従いながら進みながら考えていたりいっぱいしませんか。でも本当に噂を覚えた時、初めて人は神の言葉にかける、神の言葉に立つんっていうか、そこに注ぐん。弟子たちこの時初めて神の言葉に立って祈ったん。そしたらペンテコステがやってきて初めの雨なんですね。で今後の雨が来ようとします。後の雨と最初はちょっと違います。もうすでに我々は聖霊を受けてますから違いますが、注ぎかけは激しくやってきますね。でこれからね、これが始まるわけですね。では神の言葉をしっかり握ってるでしょうか。もう一つ、本当にもうその言葉にかけるっていうか、その言葉に、神様の言葉にかける、神にかける、もうそこに立つしかないって思ってるかな。思ってる人は祈ります。そしてそこに立って祈る人は神の力がやってきます。パウロ牧師がですね、言ってました。結婚して奥さんと予言しなかった日は1日2回あったかな、1回あったかなって。もう結婚20何年だろう、86年に結婚してるから26年ですね。27年目をやってるんでしょうけど、あの1日か 2日ですって。1日は間違いなくあるんです。でそうですかって言ってね、言ってました。やらないと大変言葉になるからねってニヤッと笑ってました。わかります、昔の不思議さん知ってますから予言したかったすごいことになったんでしょうね。 でもそれからやらなかった日はないって。おそらく争点を落としたこともほとんどないんでしょうね。なんでか、立派って言って、そうしたらおしまい。そういうことになった弱さを知ってるんですよ。誰よりも自分の態度が弱いことを。まばした頃ね、いつも秋元牧師は一番最後を歩いてたんです。でもう一人ものすごい年寄りの、ね、ちょっとお年寄りの人がいて、その人はゆっくり歩く、その人と一緒に住まれて、私はパウロ牧師はその人をフォローしてるんだと思うんだけど、そうじゃなくてパウロ牧師は体が弱かったから一緒に歩いてない。今わかる、え、今体力勝負でしょう。本当に弱かったからもう祈ったんですよね。神の言葉にかけたんですよね。でおそらく皆さん約束はもらってるでしょうし、弱さも覚えてるんだけど、あの弱さの中で本当に神の言葉にかけると神様が来られるんですね。で今日から断食始まります。だからこの話をしたんですけども、私たちはその頑張るってなくて、本当に自分の力がないことを認めて神の言葉に立って祈っていく必要がありますよね。それで神の勝利を見ていきたいというふうに思います。皆さんね、時が来たんです。だから主はこれからどんどん開かれます。いいですか、神のこと約束を握って祈ってください。であなたの力で人間的にはできません。私の力でできませんが、神が働かれます、ね、祈るときに主が話してくださいね。それをどうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。で祈るのが苦手だなという人、教会に来て一緒に祈ってください。祈りの場所に座ってて、そのうち祈りが身についてきますから、ね、でこうやっぱり中にいるでしょ、祈るの苦手で1時間祈るのできない人、教会に来て座ってりゃいいんです、ね、で1時間すぐ過ぎますから。そしてそのうちきっと担当者の方がね、なんか一緒に祈れそうな人を当ててくれて一緒に祈り始めますから、で祈りが身についてきますから、ね、身体で祈っていきます。弟子たちは一人で祈ってないんです。教会に集まって祈ってたんです。婦人たちも含めて。そして彼らが祈ってた時にそこに臨んだんです。新約時代は個人ではないんです。教会に臨むのです。教会を通して働くのです。教会を通して使命を開くのです。教会を通して飯を開くんです。だから教会で祈り、教会で共に祈る時に神が臨んで来られるんです。このところね、覚えておいてほしいというふうに思いますね。で、そうするとね、これから開いてるね、このことをどうだろう覚えてください。どういうふうに開くか楽しみですよね。でね、もう一つ面白いことがあってね、こういった話はありますけど、うちのある兄弟がですね、 ね、北九州から流れてきた兄弟で長崎で救われたん、これもゴスペルクラブ で、ね、でいつもこうやって踊ってよかったん、そして学校行き始めて記者を取ってさあ就職っていう時にですね、ここから2時間ぐらいかかるんですかね、1時間半ぐらいですかね、1時間半ぐらい、2時間、2時間かかる、ね、彼のお兄さんの霊的なね、あのね2時間かかるとこ再開に、ね、勤務したんですね、住み込みで ね、 でね、で私 100% 間違えたと思ったんですけど、ね、だけどまあ、いいやと思って、それでね、私1年ぐらいやったって大変な目にあって帰ってくるかと思ったら、神の愛ですね、4月から勤めて今月でおしまいだそうです。でも今日はね、最初は真っ白だったんですけど、来た時ね、よかったなお前って、これ で向こうから言いましたよ、日曜日これで休める仕事を選びますとか言ってです ね、 ね、今日曜日もあるんですよ、だからあ、ね、日曜日ずっと一日教会いたのに、月曜日に日曜日この日だけ月曜日来てるんですけど、明らかに一週間導いてたんですね。でもね、やっぱりそっち行っちゃったんですけどね、2ヶ月でね戻ってこざるを得なくなって、もう今度は日曜日で大休みの仕事を僕は選びますとか、祈ってくださいとか言ってですね、言ってましたよね。でお兄さんやっぱりかね、愛の方ですね、どうしたのとか心配しました、私は心配しないでよかったなとか言ってですね、私日曜日休みの仕事見つかると思います。で彼はこれからね、こっち来たらね、あのゴスペルクラブでもそれから教会でもねやってね、お兄さんと一緒に献身したらね、この前の時代にすごい持ちられるでしょうね、確信がある、私主が働くって。でもね、まあ、1年ぐらいはねちょっと大変かなと思ってたら、2ヶ月で帰ってきちゃった。いや皆さんね、私正直に驚いてるんです、こんなに早く神の手が動くと思ってなかったんです。いやこれをね、かわいそうと思う人は神が分かってないですよ、本当に愛されてると思います。彼は人生失わなかった、ね、私1年ぐらいも覚悟したんで、もそれも全部益になるからいいだろうと思ってたら、たった2ヶ月で彼は帰ってこれることになって、彼はこの後の人生を、ね、無駄な手こいすがさなくて済むわけですよ。本当に人は素晴らしいなって本当に思ってる、心の底からきっといい仕事が見つかりますよね。で、いやね、面白いですね、あのはっきりと日が変わったんですよ、主の手がねこうリアルに動いてますよね、いろんなところ で皆さんの教会でもいっぱいあるでしょ、そういうことが、ね、あちらでもこちらでも、ね、その手をしっかり見てですか、そして言葉を信じて祈ってほしいというふうに思います、ね、そして神様の働きをこれからお互いに見ていきましょう。で断食する方は一緒にあのね、教会に集まって一緒に断食していきたいというふうに思います。それと明日訓練があるので残られる方はこの後言ってください、ちょっと明日誰が何をするか決めたいと思いますのでよろしくお願いします。あと俊也牧師がもうタイカンボジアチームこと決まっておりますのでお願いください。私はメンバーに入ってるけどまだ満ちてない、満ちては足りないけど大丈夫です、ね、よろしくお願いします。パトモスチームは鹿児島の長野姉妹という方がもう決まってます。それが私はまだ聞いてません。決まった人いる？まだいいですね。だから決まったら教えてください、ね。よろしくお願いします。それではお祈りします。天のお父様、学びの時を感謝します。イエス様に祈っていたします。アメン。お立ちください。最後にハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪ば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。最近紹介してないから、